聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第6章の27節からです。新約聖書の10ページになります。マタイによる福音書第6章の27節から33節までをお読みいたします。マタイによる福音書第6章の27節以下。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。以上です。今日朝からですね、いろいろ思い悩んでおりましてですね、何を思い悩んでいたかというと、最近牧師室のバルコニーにですね、お花をパンジーとか植えましてですね、少し癒しの空間を作ろうと、イングリッシュガーデンみたいなのを作ろうと思ってですね、植えたのはいいんですけど日が当たらないというですね。で夏はですね、もう何ですかね、日が当たるんですよね、こうこうと当たるんですけど、太陽の加減でだんだんだんだんもう冬になっていくと牧師室には日が当たらなくなるんですね。それ全然考えなかったんですよね。どうしようかという、でネットでですね、花は日を当てなくていいのかとかいろいろ調べて、朝から思い悩んでおりましてですね、そうだ、だったら午後だけですね、こっちの反対側に持って行ってですね、置けばいいかとか、そんな面倒くさいかなとかですね、いろいろですね、思い悩んでいたらですね、ちょっと花のですね、ネットで見たらですね、日はなくても育つって、神様が育ててくださるって書いてあって、確かにそうだよなって、まあでも愛情を込めてですね、なんかもうちょっと育てればいいかなと思って、そんなことをですね、朝からですね、ああでもない、こうでもない、思い悩めること自体が実は本当は幸せかもしれないなと思いながら、今日朝から自分で笑っておりました。でイエス様がですね、山上の説教でされた言葉の一つがですね、思い悩むなということでした。実はこのですね、私たちこの25節以下ですね、思い悩むなという言葉がですね、何回もですね繰り返されています。で聖書では同じ言葉が2回出てくるときには強調を意味しますので、結局思い悩むなとは多分イエス様のですね、強調された言葉なのでしょう。なぜ思い悩まなくていいかというと、神様への信頼によって思い悩むことから解放されなさいということ、神は育ててくださる、その通りだと思います。あとはですね、よりよく育つにはどうしたらいいかですね、ことを考えればいいだけでですね、それで思い悩む必要はないという、最後の方にですね、明日のことまでもって言われてますから、目の前のことを大切にしなさいという、もっと悩むことは他にあるでしょうみたいなことを言われているような気がしてですね、しょうがありませんでした。そう思うとですね、私たちは何かつまらないことにいつもですね、引っかかって思い悩んでいるかもしれないなというふうにも思います。この前ですね、被災地の支援に行った時にですね、お坊さん、禅のお坊さんですけどもですね、こういう質問をされたんですね。先生が大好きなどら焼きがあるとするとですね、で2つに割るとですね、先生はどっちから食べますかってですね、ってどっちから食べるって、それは右から食べるよねって、なんでですかって言われたので、それは右利きだし右の方が食べるのが早いからっていう、そうですよねって、そんなことで思い悩まないですよねって、で支援活動もそうなんですよって、目の前にですね、苦しんでいる人がいる、誰から助けるわけじゃなくて、一番すぐ助けられる人に手を差し伸べていくっていうのが支援活動じゃないでしょうかね。そこに思い悩みが入り、 この人よりもあの人、あの人よりもこの人とか、行政的にはこうとか考え始めると何もできなくなってしまうんですよねって。だからいつもですね、自分はですね、そのどら焼きのことをいつも考えて、どっちから食べるか、それは近い方から食べる、食べやすい方から食べるということをいつも考えてますみたいな。確かに確かにそうだなって。はじめはですね、どら焼きをどっちから食べるかって言われたら、なんて質問してるのかなと思うんですけども、確かにそんなことでは思い悩まないですね。近いですね、近いっていうか食べやすい方から食べていくっていうことなんでしょう。それが思い悩まないっていうことに通じるんじゃないかなと思いますし、まあ、善で、言うならばですね、それが食うというですね、意味かもしれないなというふうに思いました。目の前にあるですね、出来事にああでもないこうでもないって、私たちの判断基準とかそんなのが加えていくと思い悩みになるという、まあ、そう思うとですね、このコロナ禍の中にあって、じゃあ私たちはどう生きていけばいいか、まあ、私たちはああでもないこうでもないというふうに考えていくんですね。でもこの前ですね、まあ、全くキリスト教には関係のないですね、職員、ある県の職員の方が来られてですね、まあ、公の施設は全部閉まってですね、何もしない、本当に大切な働きも、例えば子ども食堂とか公でやってるものは全部閉まってしまったっていう、本当にこれでいいんですかねって、きっとですね、本当にやるべきこと、消毒とかなんとか、そんなやるべきことをきちっとやってですね、あとはですね、やる人が責任をですね、最後は自分が責任は取るという覚悟、それがあればできるはずだって言われて、まあ、私に言われても困るけどなと思いながらですね、そうですよねって思いながら、教会もそうだよなって、やるべきことをきちっとやって対応して、あとはですね、神様がですね、守ってくださるという信仰のもとにですね、私たちは過ごしていかなきゃいけないというふうにも思うのです。まあ、今日しっかり生きることが明日へとつながる、今日の命をですね、感謝して神様に信頼することで思い悩むことがなくなる。すべては神様がですね、育ててくださる、導いてくださる。神様にお任せして今日生きることができる。それが信仰者ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちは絶えず思い悩みながら過ごしておりますけれども、神様に全てを信頼し、神様が導いてくださる、神様が育ってくださる、その御言葉に立って生きていくことができるように、今日なすべきことをさせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこを一同信者求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、大乗り幼稚園、そこに一同子どもたち、先生職員を事故や怪我や災い、また新型コロナですから守ってください。秋にはたくさんの行事があります。それぞれが十分に注意しながら、そして運動会や、また遠足や、またその一つ一つが子どもたちの思い出に残る行事ができるように導いてください。今日も私たち病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、どうかイエス様が共にいて寄り添い、御手を差し伸べてくださることを祈ります。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。